先ほど司会者にヨハネの福音書19章の御言葉をお読みいただきましたが、19章23節を見ますと、さて兵士たちはイエスを十字架につけると記されています。紀元後30年春のエルサレムの町のゴルゴダの丘において十字架につけられたイエス様は、その見苦しみの中で次第に感覚が麻痺していく前に、いくつかの御言葉を発せられました。ある時は低く、また激しく愛を込めて十字架上で御言葉を語られました。それらはいずれもほんの断片的なものに過ぎませんが、イエス様は痛みに引き裂かれる全身の思いを込めてその御言葉を発しておられるのです。イエス様の十字架上の御言葉は、十字架上の七つの御言葉と呼ばれており、その一言一言に真実な意味が込められています。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの四つの福音書を総合して見ていきますと、イエス様の十字架上の御言葉の第一は、ルカの福音書23章34節に記されているもので、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、との御言葉です。十字架につけられたイエス様の口から最初に出た御言葉は祈りであり、父よ、パテール、お父ちゃん、お父さんという呼びかけによるところの、敵対する者たちの許しを求める祈りに他なりませんでした。イエス様はこれまでどれだけひどい仕打ちを受けてこられたでしょうか。前の晩大祭司に捕らえられ、ヘロデ王の恥ずかしめを受け、優柔不断な総督ピラトによって裁かれ、荒れ狂う人々の物笑いとなり、ローマ兵たちに殴られ、つばきをペッと吐きかけられ、散々な目に遭わされてきたんですよね。しかしそれら全ての卑劣極まりない行為に対するイエス様のお言葉は、父よ、お父さん、お父ちゃん、彼らをお許しくださいという、実に率直な具体的な祈りでありました。第二の御言葉は、同じルカの福音書23章43節に記されているもので、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、との御言葉です。その時イエス様の右側と左側、両側には二人の犯罪人が十字架につけられていました。そのうちの一人は口汚くイエス様を罵りましたが、もう一方の犯罪人は、お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだと言いました。そしてイエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してくださいと願い出ました。イエス様はその悔い改めた犯罪人に対して、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、との慰めと希望に満ちた約束の御言葉を与えておられるわけですね。十字架上の御言葉の第三は、今日の礼拝説教の聖書箇所でありますヨハネの福音書19章26節と27節に記されているもので、女の方、そこにあなたの息子がいます、そこにあなたの母がいます、というものでした。その時イエス様は十字架上のもう耐えられないほどの苦しみのただ中にあってさえ、母マリアの行く末を思い、 愛する弟子ヨハネに母を託しておられるのです。弟子のヨハネはひとたびイエス様を見捨てて逃げ去ってしまったものの、イエス様に対する愛のゆえに再び十字架のもとに引き返し、十字架上のイエス様のもとにひざまずいていたのでしょう。イエス様はそのヨハネを目で指し示しながら、女の方、そこにあなたの息子がいますと母マリアに言われ、弟子のヨハネに対してはそこにあなたの母がいますと言われて、その一言の中に全てを尽くしておられるのです。十字架上の第四の御言葉はマタイの福音書27章46節に記されているもので、エリエリレマサバクタニ、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかとの悲痛な叫びでありました。十字架上の第五の御言葉はヨハネの福音書19章28節に記されているところの、私は乾くとのお言葉でした。イエス様は父なる神様によって定められ、聖書に示されている通りの、聖書に示されている通りの贖いの御業を成し遂げられたとき、初めてご自分の体の状態に気づいて、私は乾くと一言言われたのです。今から73年前、広島に原爆が投下されましたとき、負傷した人々が喉の渇きを癒すために川めがけて殺到していったそうです。しかし一口水を飲むと死んでしまう、こうしてたくさんの死体が河原に川に類々と横たわっていたそうです。一杯の水のためなら命とでも引き換えにしたいと思うほどの耐え難き渇き、それが十字架上のイエス様の渇きでありました。第六の御言葉は同じヨハネの福音書19章30節の、完了した、テテレスタイというお言葉でありました。これは決して全てが終わったという敗北を意味するそのような叫びではありません。旧約聖書の預言を全て成就して罪人に対する贖いの御業を完了したという救い主としての勝利の叫びに他なりませんでした。第七の御言葉はルカの福音書23章46節に記されているところの、父よ我が霊を御手に委ねますとの祈りであります。死を前にしてのイエス様の最後の御言葉は祈りでありました。以上、イエス様の十字架上の七つの御言葉について大まかに目を留めてみましたが、その七つの御言葉のうちの三つまでがこのヨハネの福音書19章に記されているわけですね。再び聖書に目を留めていただきたいと思いますが、今日の礼拝説教の聖書箇所でありますヨハネの福音書19章23節を見ますと、19章23節を見ますと、さて兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう四分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った、それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは、彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていたのです。この19章23節と24節に記されていますように、今から2000年ほど前のユダヤの国の習わしとして十字架刑に立ち会った兵士たちは、役得として囚人の着物を受け取ることが許されていました。 この23節においてイエス様の着物が四分されたことから、この十字架のもとに4人の兵士たちがいたことが推測されますね。また下着は縫い目のない一つの織物であったので、4人で分けずにくじ引きをしています。そのことは旧約聖書の詩編22編18節の、彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという御言葉の予言の成就でありました。しかしそれにしても驚きを禁じ得ないのは、その時の兵士たちの態度でありましょう。その当時の習わしであったとはいえ、今まさに十字架上で苦しんでいる人のその足の下で着物を分けることに打ち興じているとは何たることでありましょうか。それはイエス様の十字架に対するこの世の人々の無関心と無感覚を象徴しているように思えてなりません。彼らから見ればイエス様も三人の死刑囚の中の一人に過ぎなかったようですね。その兵士たちの不信仰で多い兵の態度とは対照的に、福音書記者ヨハネはイエス様の十字架のそばに佇む4人の女性たちの姿を描いています。25節を見ますと、兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていたと記されています。すなわちイエス様の十字架のそばには敬虔な婦人たちが立っていたのです。男の弟子たちはヨハネを除いて皆蜘蛛の子を散らすように逃げ去ってしまいましたが、婦人たちは一途な思いを抱きながら立ち尽くしているのです。普通ならイエス様の十字架の苦しみを見るだけで気絶してしまうでしょう。釘跡からは絶え間なく真っ赤な血が滴り落ちている。そして脇腹からは槍に刺された後のその出血がある。鞭打たれたその体中のその傷跡、そんなイエス様の姿、その目を背けたくなるような悲惨な現実を前にして、なおじっとその痛みに耐えてイエス様の御そばに婦人たちは佇んでいるのです。それはイエス様に対する婦人たちのひたむきな愛を示す以外の何者でもありませんでした。この25節のところに4人の婦人たちの名前が記録されていますが、最初のイエスの母とは言うまでもなくイエス様の母マリアのことですね。このヨハネの福音書19章25節に記されているところのイエスの母マリアと母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリア、これらの婦人たちはイエス様が伝道を開始された初めの頃からずっと男のお弟子さんたちと共にイエス様のところに本当に今月従ってきていたところの婦人たちでありました。大の男たちが、あのペテロ、直上傾向型の思ったことは何でも口にして行動に移す、そんなペテロをはじめとする大の男たちがユダヤ人たちを恐れて逃げ去ってしまったというのに、この時婦人たちは大胆にもイエス様の十字架のそばに立ち続けていたわけですよね。なんと驚くべきことでありましょうか。そのような婦人たちの筆頭に挙げられているイエスの母マリアの姿に目を留めてまいりましょう。その時無実の罪のために十字架上で処刑され、死にゆく我が子の最後の姿を見届けるために母マリアはじっと十字架のもとに立ち続けています。ただ天の御国の真理と愛について説き、それを実践したにもかかわらず、死で 報われようとしているイエス様、そのイエス様を弟子たちすらも、男の弟子たちすらも見捨てて逃げ去ってしまったのですが、しかしながら母マリアは我が子イエス様を極みまで愛し続けているのです。人は背き、逃げ去って顧みないでしょう。しかし母は我が子を極みまで愛し続けるのです。その母マリアのイエス様に対する愛を通していくつかのことを見てまいりましょう。まず第一に、マリアの母性愛の美しさについて見てみましょう。母性愛という言葉を辞書で引いていますと、母親特有の子供に対する本能的な愛情と定義されています。そのような愛は人間のみならず他の動物においてもよく見受けられるものですが、例えば敵から我が子を守るために擬態といって、母鳥がパタパタと目立つように羽ばたいて、あたかも傷ついた鳥のように見せかけて敵の目をひな鳥からそらせるなど、よく鳥や動物の世界においても見受けられるところでありますね。で、このヨハネの福音書19章25節において、イエスの十字架のそばにはイエスの母が立っていたと記されています。このさりげない一言の言い回しのうちに、母マリアの美しい母性愛が表されているのではないでしょうか。母性愛が美しいのは、いつまでもどのような状況の中にあってもその関係が断ち切れないからだと思います。それは他頭にも断ち切れない母と子の間の結びつきなんですね。かつてイエス様の誕生後間もなく、母マリアは夫のヨセフと共に幼子イエス様を抱いてエルサレム神殿に行きましたが、その際老聖とシメオンという人がイエス様と母マリアとの関係を次のように予言しました。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう。その予言の言葉が今まさに現実となり、イエス様は十字架に釘付けられたのです。しかし愛の絆は断たれることなく、母マリアはイエス様のそばに佇んでいます。第二に、母マリアのイエス様に対する愛の強さについて見てみましょう。よく世間で言われる言葉の一つとして、女は弱しされど母は強しと言われますが、本当に一面の真理をついていますですね。世の中のさまざまな状況によってその言葉意味は変わってきますけども、でも一面の真理をついた言葉と言えるかもしれません。このイエスの十字架のそばにはイエスの母が立っていたという御言葉は、母マリアのイエス様に対する愛の強さを生き生きと伝えている文言と言えるのではないでしょうか。その時マリアの心は深い、こらえきれないほどの悲しみに満ちていたのではないでしょうか。神に呪われた犯罪人として我が子が十字架刑に処せられたのですから。しかし母マリアはイエス様に対する変わらぬ愛のゆえに、この悲しみに打ち勝って十字架のそばに佇んでいるのです。母の愛は悲しみに対しても強いのです。第三に、母マリアの愛の清さについて見てみましょう。本当にもう繰り返し繰り返しですけれども、この数年来というか、もう日常茶飯事と言いましょうかね、まさに父親や母親が我が子を虐待する事件がたびたび報道されていますし、母性愛とは一体何なのだろうかと考えさせられることも一切ならずありますですよね。 一部の父親のまた母親のその愛の歪みということが言えると思いますけれども、母性愛はそのままでは容易に取り乱しやすく、それは主なる神様によって聖化されなければならないと思います。特にクリスチャンのお母様方は母性愛を祈りによって清めていただくのでなければ、神様の愛を子供たちに伝えることがなかなか難しくなりますよね。イエス様の十字架のそばに佇んでいる母マリアの姿に、私たちは清められた母の愛を認めることができるのではないでしょうか。マリアの母性愛が信仰によって清められていたからこそ、取り乱すことなくイエス様の十字架のそばに佇む勇気と力と大胆さが与えられていたのではないでしょうか。そうして母マリアのこの信仰が後にその子供たちへの遺産として残され、初代教会への信仰的な影響をも少なからず与えていったのでありましょう。この十字架のそばに佇んでいたマリアに対して、イエス様はご自分が死ぬ間際に本当に優しい心遣いと温かなお言葉を残しておられますね。ヨハネの福音書19章26節を見ますと、イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取ったのです。この母マリアに対するイエス様の言葉は、まことの神であられると同時に、まことの人であられたイエス様の麗しいまでの心優しさと慈しみ深さが忍ばれるところと言えるのではないでしょうか。実にイエス様こそ、イエス様ほど母マリアや弟たちのすがりつく袖を振り切ってご自分の使命を遂行して来られた方は他にありませんでした。しかしイエス様は決して肉親を本当の意味で見捨てたり憎んだりしていたのではなく、ここでご自分が死ぬ間際に本当に優しい行き届いた愛の配慮をなさって死んで行かれるのですよね。母マリアの永遠の救いのために、まだこの時点では未信者であった肉親の弟たちに母を委ねるよりも、愛する弟子ヨハネに委ねる方が母マリアの魂にとって幸いであると、そうイエス様は考えておられたのだと思います。それだけの深い配慮を持ってイエス様はこの言葉を残しておられるわけですよね。で、この時からヨハネはそのイエス様の言葉通りにマリアを自分の家に引き取っていったのです。この言葉は一つの大切な真理を私たちに示しているのではないでしょうか。それは十字架のもとで、また十字架のゆえに、そこに新しい人間関係が生まれてくるということです。イエス様の十字架のもとで血縁関係や単なる人間的な交わりとは根本的に異なるキリスト者の交わり、教会が生まれてくるということなのです。この新しい交わりの特徴は、交わりに預かる一人一人が自分たちのためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったことを信じ、互いに兄弟姉妹、神の家族であるという意識によって結び合わされていることであります。後にイエス様が復活されて、そして天に昇って行かれた後に、 ペテロをはじめとする弟子たちはエルサレムの2階の大広間に集まって祈りの時を待っていきました。そしてその祈りの群れの中にイエス様の母マリアおよびイエス様の兄弟たちと共に皆心を合わせて祈りに専念していたと使徒の働き2章14節に記録されています。そしてさらにその後にペテロが、権力者によって捕らえられ投獄され、そして神様の不思議なご介入によってそこから解放されてエルサレムのとある家、それはヨハネのお母さんの家でしたが、そこに行ったことも記録されていますですね。そのように本当に神様の家族としてのつながりの中にエルサレムの教会のお一人お一人が固い信仰による結びつきを導かれていくわけですよね。今教会のまさにその近くに、企業主導型保育園光キッズの新築工事が始められております。それは企業主導型保育園ですが、さらに長期的な展望としてはその隣にさらにアフタースクールとか、あるいはシニアレジデンスというこのご年配の方々のため の, 賃貸のそういうお部屋住宅も備えられていくことでありましょう。小さなお友達が本当に賑やかに生き生きとこの保育園での日常生活が導かれている中で、また そのところに、その隣接するところ の, シニアレジデンスのところにご年配の方々も暮らしていかれる、過ごしていかれる、なんとなくこう微笑ましくて、やっぱりお互いに相乗効果の伴う恵み豊かな神様の御業の一環としてのそんな展望がなんとなく受け取れる、感じ取れる、そんな構想ではないでしょうか。主イエスキリスト様の十字架のもとに新しい神の家族としてのそのお導きが具体的に与えられていく、そんな何て言いましょうかね、神様からの夢というか幻というかビジョンを共に共有させていただける望みのある、そんなビジョン、具体的な御業になっていくのではないかと本当に期待してやみません。母の日にあたり、私たちはこの主イエス様の御言葉とお心遣いに習い、心からお父様方に、またお母様方に心から感謝の言葉を述べさせていただきたいと思います。なぜならこの世界で父親業、母親業ほど大変でありながら報いの少ないものはないからですよね。むずがる赤ちゃんを寝かせるのに費やした時間、我が子のために寝られなかった時間、また精神的に我が子のために費やした時間、病気の時に看護した時間、一つ一つ挙げていきますと、もう尽きることはありませんね。親という立場、父親、あるいは母親という親という立場を引き受けることは、時に剣が心を差し貫くような痛みを体験させられることでもあるわけですよね。お父様方、お母様方、皆様に心から感謝を申し上げさせていただきます。どうぞこれからも神様の御心によってお子様たちを育てて、信仰の遺産を豊かに残されますように。 またお母様方のおられる方はさらに親孝行に共に努めてまいりましょう。今お母さんである方々はさらにその愛を清めていただきましょう。これから母となられる方々は、主イエス様にあって真の母性愛を身につけていただきたいと願うものです。この聖書は今朝あなたにこう勧めています。我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを伏せてはならないと箴言1章7節8節に言われています。またあなたの父と母を敬いなさいと出エジプト記19章12節に勧められております。一言お祈りさせていただきます。天の父なる御神様、私たち一人一人の心臓、肺、気管支、口、喉、唇を清めて整えていてくださることを感謝します。あなた様をいよいよ賛美をもって、祈りをもって、献身の印をもって褒めたたえ申し上げさせていただきますように。神様、今週の週法に、今日の週法に記載されておりますように、今週の金曜日17日午前9時半から慶和学園高校生たちと先生が東京会で朗作を行ってくださいます。少し、本当にあの、手などが、汚れるかもしれませんけれども、十分な装備を持って神様がどうか、高校生たちのご奉仕を豊かに祝福していただけますよう、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。